駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私ウマンマと
オネストと
グリーンティーです。
はい、始まりましたね。
はい、
第38回
38回か、
はい、駆け上がりラジオ始まりました
今一瞬名前を自分の名前言うときに本当にこの順番で良かったのかってちょっと一瞬戸惑っちゃいました。
ちょっと時間が行きましたね、
すいません。
前、そういうことあったからね。
俺、そうなんだ。
そう。俺のせいになったみたいなのあった、
ね。ありましたね。すいませんでした。あれ私だったんですね。
はい、はい。まあ、まあいいと思います、はい。
まだまだ慣れないところはあるかもしれませんが。
はい。
はい。いやー、それにしても、夏ですね。
夏ですね。
前もそんなこと言ったかもしれないですけど。
ええー。
あれですよ。昨日ですかね。まあ、収録、うん、の前日になるんですけれども、はい、江戸川の花火をちょっと見に行きまして、
おう、
はい、都内では多分すごい大きな花火になると思うんですけど、
はいはいはい、
初めて、打ち上がるところから見れるっていう、その河川敷みたいなところで場所を取ったんですけど、
うん
はい
うん、
そこから見たときに、まあ本当に自分の真上にね、その花火が展開したのはいいんですよ。
うんうん、
あ
ただ、その数秒後に、
うん、
もうパラパラパラっとね、石ころくらいの何かが飛んできたんですね。
え？
花火の残骸がですね。
あ、そう飛んでくんだ、そんなの。
近い。はい。
あ、そうなの？
本当に。で、なんかこう、スナック菓子みたいな広げてみんなでビールとか飲みながら、こう、楽しんでたんですけど、もう途中から破片を食べてるのか、ポテチを食べてるのか分かんなくなって真っ暗で。
破片食べちゃダメでしょ？
破片食べちゃうくらいのね、勢いで。降ってくるんですけど。
あれ近くで見ると降ってくるんだね。
いや、そうなんだ。
そうなんだ。
はい。
その経験が
ないの。あれは花火大会とかあんまり行ったりしてないんですか？
いや、行きたかったんですけど、最近ちょっと忙しくてですね、なかなか行けてないんですよね。
私は花火大会は行ってないんですが、
あ、来ましたね、その話。
あれですね。
あれですね。で
始まって、たで終わる、三文字の祭りには行ってきましたよ。
ねた祭り。
ねまるた。
ねまるた祭りにね、日本最北。
いいですね。
本州最北。
ああ
。県で。
それ全部隠す必要あるんですかね、それ。
いや、ないっすね。全くないですね。
青森のね。
青森のですね。ねぶた。
ねぶたなのか、ねぷたなのかっていう話ですよね。
あんまり知られてないですから、僕初めて知ったんですけどね。
僕も知らなかったです。
ねぶたじゃないですか？ねふたなんですか？
力を受ける感じですけど。
グリーンティーさんのね、ミクシーかどうかのつぶやきで、私見てて、そうなんだって、平ボタン20回ぐらい押したんだと思うんですけど。
ああ、ありがとうございます。青森県青森市だとねぶた祭りって言うんですけど、
はいはい。
まあ、それと似たような祭りがいろんなところで繰り広げられてて、弘前市だとねぶたと言ったり、まあ、ねぶたっていうところとねぷたっていうところと二つがあるんですよ。
ふとぷがある。あ、ぶとぷがある、ね。ぶとぷ。
うん。
そのうちあれじゃない？ねぶた祭りとかあるじゃん。
ややこしいね。
ネプダ祭り。
いや、本当にね、なんか、意味が多少違うらしいんだけど、
うん、
なんかね、なんか、静とどう？静かなっていうのと、動く。なんか、そういう意味合いの違いがあるっていうのをよく聞く、ね。なかなか、そう、そんな、まあ、ちょっとそれとは違うけど、それと似たようなコンセプト。違いが。
あれ、光った人形みたいなやつが出てくる方
光った人形。
まあ、光った人形ですね、あれね。
光った人形。
だって、ねぶたといえばなんかそれじゃないですか。光った人形じゃないですか。
光った人形って。人形ではない
まあまあ、そういうもんですね、わかりやすく言えば。それが、そういうの巨大化したやつをこう、なんと、みこしみたいな感じで、こう、出しでね、街中を練り歩くっていう。
それに今回、グリーンティーさん、参加されたんですよね。
そうですね。参加したんですよ。
うん。
見るだけじゃなくて、まあ、会社の方のですね、上司がですね、 そういったの関わりがある方ですね。あの、参加したという形になりましたので。
なんでいきなり喋り方がそんな形になったかよくわからない。
なんか取材受けてるみたいになって
る。ああ、なるほどですね。もうそういう意味で言うとね、あの、祭り、まあ、どんどん最近、東京の方でも、いろんなところで開催されてますからね。うん、
はいはい。
皆さんも、行ってみればいいんじゃないっていうね。
うん。なんでそこでいいんじゃないなの自分はどうですか？
いや、行けてないからさ、さっ
き。なるほど。じゃあまあ、あれ、早速ですけどね、あの、はい、今日のコンテンツの方にね。
あ、コンテンツ。
二つのコンテンツの方の。紹介に参りたいんですけど。
え、なんか久しぶりすぎてなんかみんなおかしくなってない？なんか
ね、進行がおかしいですね、今日。
進行おかしいし。
いや、でも前、
うん。
まあ、前回はうまくいった気がしたんだけどね。
前回はだって、顔見てやってるからね。
そうか。
なんか久々なんでしょうね。この顔見ないでやるの
は、ね。うん、そうなんですよ。
まあまあ、気を取り直していきましょう。
はい。はい、じゃあ、ホネストさんの方から。
はいはい。
かけらじタイムズの方の。
そうですね。
ご紹介を。
かけらじタイムズはですね、私、ホネスト担当なんですけれども、皆さんあんまりこの言葉は一般的には知られてないかもしれないですが、デジタルサイネージって聞いたことあります？
はい、まあ僕は。
あ、まあまあまあ。
ありません。
聞いたことありますが。
あ、やっぱりグリーンティーさんはないですよね。
はい。
というか、あの、一般的にね、多分デジタルサイネージって、あんまり聞かない言葉だと思うんですよ。うん、普段さ。
サイネージっていう、
ね。サイネージ。うん。まあ、その、今日はですね、デジタルサイネージというものが一体何なのかっていうところから、それを、まあ、最近販売してる、まあ、企業だったりっていうのをちょっとですね、あの、ニュースの話題をもとにお話をしようかなというふうに思っております。
は
い、
これは最新技術ということでね。
最新、まあそうですね、最新なのかあれですけど。
割と久しぶりにそういった、はい、新しい話題と。
はい。
なるほど。
はい。続いて、井戸端カオスですね。まあ、グリーティンサーですけども。
はい。まあ、あの、夏休みに入ったと。特に学生さんの方はね、はい、夏休みと。で、もうそろそろお盆休みだという人もいると思うんですけど、
はい。
まあ、今までね、あんまりね、旅行とかについて話したことなかったかなと思ったんで、
うん、確かにそうですね。
国内旅行で、どういったところに行きたいかなっていうのをちょっと調べて、人気ランキングみたいなのを見てて、まあちょっと旅についてね、あの、話せればいいかなという、うん、もう本当それぐらいの、本当軽いテンションでね、あの、
いつぞやのコンビニの話みたいな、
ね。あ、そうですね、それに非常に近い感じで、まあ、おしゃべりできたらいいかななんて、いうふうに思います。
はいはい。
いいですね、時期にぴったりの話題で、
はい、
いいと思います。
いいと思う、はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ早速、参りましょうか。
はい。
かけらじタイムズ。
デジタルサイネージを広告塔に、印刷会社がデジタル化ということでですね。はい、ちょっとタイトルを NHK っぽくしてみたんですけれども。
ね、伝わるかな？
え？伝わらないかな？
まあ、声、うん、まあね、ブログの方の見出しの方に。
あ、そうそう、見ていただけると、はい、あ、ちょっと NHK っぽいなと。クローズアップ現代っぽいな、みたいな感じでいただける。
ああ。
ね。
声じゃなくてタイトルか。
そうそう、タイトル。本望でございますけれども。
うん。
さて、番組のね、冒頭でもお話はしましたけれども。
これみんな気になってますよ。デジタルサイネージってなんやねんってなって。
なんやねんという。このデジタルサイネージというものを今日はちょっとピックアップしていこうかなと思うんですけれども。まあ、馬場さんはね、先ほど、デジタルサイネージなんかもう知ってるや、みたいな。まあそんな当然だよみたいな配りの態度でちょっと来られたんですけれども。
はい。
グリーンティーさんはデジタルサイネージを全然知らない。
いや多分言葉を、こういう言葉で聞いたことがないだけかもしれない。
ああ、実際にそのものは見たことあると思いますか？
あるんじゃないかな。空港とかにないかな。
おー。
わかんないけど。
おー、なるほど。
うん。
もう、まあ、馬場さん、じゃあ、これ、どういったところでご覧になられますかね？デジタルサイネージ自体。
まあ、それこそね、空港とかね。あとは、電車とかにもあるんじゃないかな最近の、
そう、
都内とかのね。
はいはいはいはい。
あとは、バスとかの横とかにも、側面的なところにも、
な
んか徐々についていくんだよっていう話は聞いたことがあって。
お
まあ、日本じゃなくて海外だと、もうニューヨークとかだと、普通にバスの横のところにも、 あの、画面がついてて、そこでなんか、コカ・コーラとかなんか、
フィーン
するみたいな、
はいはいはい。
噂は聞いたことありますけど、
なるほどね。
あの、あんまり流通はしてないかなとは。
うん。
うん。
そんな感じなんで。
そうですね。はい、まあ、一体デジタルサイネージが何なのかっていう前にですね、まあ、馬野さんが今話でちょろっと出ましたけれども、画面という話が出ましたね。
画面。
ね。じゃあ、その、デジタルサイネージって、あの、聞いてる方、まあ、実際に見られた方が早いと思うんですけれども、デジタルサイネージというのは、まあ、要は、あれですよね。でっかいテレビみたいな。
うん、なんか、パネル的な？
そうそうそう。
パネル。
いや、一番わかりやすいので言うと、まあ、東京で言ったらアルタ前にあるあの、でっかいテレビね。
あれをデジタルサイネージというの、
まあ、デジタルサイネージの多分一種、まあ、あれはどちらかというと多分言い方的には違うんですけど、まあ、一種として捉えても多分問題ない話なのかなと思いますね。で、まあ、最近、そのデジタルサイネージっていうのが言われ出して、一番多く見るようになったのは、おそらく先ほど馬場さん言いましたけども、まあ、電車。都内の電車だったりとか、あとは結構地方の方で仙台とかね、あと、福岡とか、そういったところの駅、JR の駅に結構デジタルサイネージっていうのが、入ってるわけなんですけれども、
はい、
都内で言うとね、秋葉原とか五反田とか、
はい、
駅を降りていただくと、こう、なんて言うんでしょう。今東京駅にもあるんですけど、あの柱のところに画面、テレビの画面がこうバーンと埋め込まれてて、そこでこう広告を流す。
柱のところに丸くってこと？
いや、こう四角い柱がある。
四角い柱。
うん、
ああ。
その柱のところに、こう、その柱と同じ大きさぐらいのこうディスプレイがこう埋め込まれてるわけでしょ。
ああ。
で、今までだったらさ、それが、すっげえ電話かかってきてる。今までだったらね、
はい、
そこって結構こう、後ろから蛍光灯で電気を当てて、こう、動かない、こう、なんでしょうね。看板がこう入れられてたかと思うんです
よ。ああ、はい、ね。ああ、なるほど。
あと、こう、駅でこう、駅のホームで電車を待ってるときに、こう、線路を挟んで地下鉄とか向かい側って、こう、結構広告がこう、ね、入って
る。めちゃくちゃでっかい、ね、ありますね。
そうそうそうそう。あそこが今まで静止画だったのを、こう、ディスプレイを入れて動画を流すことで、まあ、その、広告の反則力を上げるとか、まあ、訴求力を上げようっていうようなことに使われてるのが、そのディスプレイがデジタルサイネージなんですね。
なるほど。
ここまで言うのに、ちょっとデジタルサイネージの一番最初の説明が長くなっちゃったんですけれども。
うん、
まあ、それでですね、一つ、ちょっと話がずれるかもしれないですが、突然ですが、皆さん、美人時計って知ってます？
なんか聞いたことあるね。美人時計。
まあ、僕の職場の隣の人が、はい、利用してますね。
あ、本当ですか。
はい。
随分身近でご利用されて
る。身近で。
しゃる。その美人時計って何かというと、そのね、ウェブ上でこう、可愛い女の子たちがいろいろ出てきて、まあ最近は美女暦なんてのもね、最初に美女暦があって、それからなんか美人時計が出てきたみたいな感じがありますけれども、まあ可愛い女の子たちがこう、今日を教えてくれるとか、時間を教えてくれるとか、そういうようなコンテンツが最近、ネット上で流行りに流行ってるんですけれども、それと、デジタルサイネージ、何か関係あるかというとですね、つい最近、はい、JR 東日本がですね、大日本印刷と、あとは先ほど言った株式会社美人時計、等々と、共同で駅構内では初となるですね、その大型のデジタルサイネージ、非常に大きなデジタルサイネージで、その美人時計を配信しようという実証実験を開始しましたっていうのが、あ、うん開始するっていう発表したっていう
、まあ。あれ、それリリースしちゃって大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、大丈夫です。
もう。
これは、実際にね、ニュースになってますから。
はいはい、よかった。
で、今、実際に展開されてる場所は大阪駅ですね。の、改札のところで、やられてます。で、配信期間がですね、8月6日から12月31日。ですので、これがちょうど、このラジオが聞ける頃にはですね、並んでるわけですよ。大阪駅。
これ美人時計って何者なんだ一体。なんかよく、実態がよくわからないんだけど。
美人時計っていうのは、うん、ただその、要は、フラッシュ時計があるじゃない？
うん。
このうちのラジオでも。
フラッシュ時計なの？
フラッシュ時計、 とも言い難いんだけど、要は美人がその時間のボードを持って映ってるってだけです。
なんか美人って言うからなんかどういうことってなるんですけど、結局はその人が時計のその板みたいなのを持って時間を示すような板を持って毎分のそのスナップ写真的なものを。
そうそうそう。
それね、静止画なの、その、
静止画。
静止画。
はい、
静止画、
ね。え、じゃあさ、例えばさ、秒数とか表示してたら偉いことになるよね。
あ、でも秒数は表示してないよ、だから。
あ、してないの。あ、なるほど。
なんかもう、ちゃんとした時計という意味よりは、
ああ、
ネタですよね。
あ、ネタね。はいはい。
広告だもんね。女の子が見れる時計っていうだけです。
ああ、なるほど。なんか、だから書いた、手が、書いた時計のなんか、時間を書いた、板みたいなのを。
そう、持ってる。
掲げてるっていう。そうです。そんな感じなのね。
そういうこと。
ああ、なるほど。
なので、はい、皆さんも、聞いてる方もね、ぜひ美人時計で検索してみると、多分分かりやすいのかなというふうに思います。で、その中に出てくる女の子たちは本当に、まあ、一般で外を歩いてる方々、ね。
はい。スナップ写真なんで。
まあ、でも最近はその、あれですね、はい、タイアップとかがあって、結構いろんな芸能人の方が、たまにちょろっと出てきたりとか。
なんか芸能人とか来ちゃうといきなりつまんなくなっちゃう気がしますね。なんかこう一般人っていうのが作るっていうことにちょっと意味があるっていう気は。
うん。
面白いな。
一般人なんだ俺。
最初は一般人。基本的には一般人ですね。
それ
美女組も一般人ですね。
一般人って言ってもどれぐらいの一般人？
まあ多分でも普段の読者モデル的な雑誌とかによく載ってるような多分モデルのレベル。
うん、そうですね。
かなと、僕は、その、美人時計を隣でこう見てて、
はい、
あ、この、こういう感じかっていう風に見て、
うん。
あ、
ま
あ。
そうですね。
全くの、一般女性ばかりかどうかはわかんないなと思いましたね、その時は。
ちなみに美女語読みで言うと、基本的には読者モデル等々が多いです。
なるほど。
なんか、だってもう、なんか着てる服がすごいおしゃれなんですよね。
うん。あれなんですよ。美女暦はちゃんとその人のプロフィールが出るので、一体どういう人で何をやってる方なのかっていうのが見れるんですね。だからニコニコ動画とタイアップとかしたりとかしてやってたりするんですよ。で、実際にこの前ほら、カゴメのキャンペーンって言ったでしょ？AKB が出て野菜のなんちゃらって。
野菜ジュース飲むやつでしょ？
そう。あれでも、実は美人時計とタイアップはしていて、プラス時計が、そうです。AKB 一人一人がね、出るんですよ。ボード持ってね。
あ、そういうのも。
はい。あったので。まあ、だから美人時計実はですね、こう、結構、まあ、偏ったファン層なのかもしれないですけど。
いや、あれって、職場とかでつけちゃうとね。
まあ、ね、ダメだと。
うん。
まあでも、そういった、要は、まあ男性がターゲットなわけですから、そういった男性とか、あと、その、おしゃれに興味のある女の子とかね。
そうですね、同性の。
はいはいはい。
そういった子たちには、まあ結構流行っているような、まあサービスの一つにはなってるんですよね。で、実際に最近、はい。
あ、これって一体さ、誰が得をするの？
あ、この、
その、サービス的なものっていうかさ。
あ、美人時計ってこと？
そう。
デジタルサイネージの話はもう。
あとです。
どっか行っちゃうね。はいはい。
それは後です。まさか。美人時計誰が得するのって、これ多分一番最初はその話題作りとしてまず始まったサービスだったんですね。美女小闇にしても美人時計にしても、可愛い女の子たちが見れる。それで男の人たちの話題性がこう上がるわけですよ。で、話題性が上がると何かっていうと、その美人時計とタイアップをしたいっていう企業がどんどん出てくるわけですね。で、美人時計がこう流行れば流行るほど、例えば映画とタイアップをすれば、その、これ、時をかける少女っていう映画が最近公開されましたけれども、その時をかける少女ともタイアップをしていて、その女の子が、ランダムの時間に、こう出てきたりしますよ。それによってこう見つけると、なんか、そこからサイトを誘導して、その映画の、特別サイトに行けますっていうようなこともできるしっていうので、要は、株式会社美人時計としては、その企業タイアップをすることによって、こう、収益を得られるわけですし。
つまり広告ってことですよね。
そうですね。ある意味一つの広告になってるわけです、美人時計って。で、企業側としてはそれを知らしめる、いい、広告媒体として使えるわけですよ。
これ美人時計単独では何の広告も、あれもないんだよね。ってこと
そうね。だから
最初に何か乗っけるための、
そう。
基盤になるものなんでしょ？
に多分今はなってきてると思いますね。
ああ、なるほど。
だからこそ多分会社としてこう、成り立っていけるというか。だから美女暦にしてもそうですね。
なるほどね。
いうような多分
サービスね。
なってる。そう、うん、最近ね、いろんなサービスモデルが出てきてますけども。
いや、もうなんか完全に僕の勉強会みたいになって、すいません。
いえ、なんか最近は、あれですよ、美人時計だけじゃなくて、男の子バージョン。美男時計っていうの美男子時計
っていうのはさ、
まあ、なんとか時計シリーズを増やすことで、
そうそうそう。
まあ、例えば4コマ漫画とか紙芝居とか昔からあるような、ああいう一つのモデル。
うん。
っていうのを、とりあえず普及したいっていうの。あるんじゃないですかね。
そうでしょ。
普及した後は、もうみんなそれ知ってるから、なんかタイアップで、その収益を上げれるってそういうビジネスモデルが作れるっていう、そういう魂胆なんじゃないかと。
なるほどね。
思います。
思いますね。
はい。
まあ、
じゃあ、サイネージの方行
って。そうですね、サイネージの方にちょっと話は戻ります。それで美人時計と、今回その、まあ、大日本印刷さんとちょっとタイアップをして、地下道広告スペースにその、トールビジョンと呼ばれるですね、大日本印刷さんが、まあ、作ってる、デジタルサイネージがあるんですね。で、それを設置して、まあ、静止画だったり動画だったり、ウェブの画面っていうのを様々なコンテンツを配信していますよっていうのが、このニュースになってます。で、うん、私が気になったのは、まあ、その美人時計もしかりなんですが、こう、その印刷会社、大日本印刷って印刷会社じゃないですか。
はい。
その印刷会社がデジタル系をなぜやっとるんだというところです。
うん。
不思議に思いません？最近その大日本印刷にしても、ね、最近大日本印刷一つ話題になったことがあって、報酬ね。日本人が得る報酬の確か1位が大日本印刷の会社の社長が1位だったんですよね、日本人としては。知ってます？
あ、知ってますよ。あれは1億円以上は
出さない、あ、そうそうそう。
やってたでしょ。
で、1位が確かカルロス・ゴーンさんなんですよね。
うん。
で、2位がソニーの社長だったんですね。
うん。
で、3位が、大日本印刷の社長で、
はい、
日本人としては1位の7億8700万っていう。
あ、やば。
ね。
もらってますね。
印刷会社がなんでそんなに儲けられるのかというような話ですよ。っていうんで、まあ、うん、大日本印刷だけじゃなくて、突破印刷とかね、共同印刷とかいろいろ印刷会社さんありますけども、まあ、突破印刷も、こういうデジタル系やってるんですよね、やっぱり。
うん。
じゃあなんで最近印刷会社はそのデジタル系に走るんだと。
はいはい。
うん。そこをちょっと、
まあ、進化の過程じゃないですかね、やっぱり。
進化の過程。
いや、ダーウィンの進化論ですよ、ここは。
お
ー。やっぱりその変化にね、こう、適応していかなきゃいけない。で、企業って大体なんか、うん、持って30年くらいでプランを変更していかないと、その時代にあるニーズに応えられなくなってくるから、
うん、
基本的に継続できなくなってきちゃうんですよ。
うん、
売ってるものとかが。だからで、楽器とかにしてもそうなんですけど。
はいはい。
まあ、半世紀とか、そんなもんで、まあ、100年以上続くような会社とかになってくると、途中で事業の内容自体を、その、会社名とは全然関係ないような事業を始めないと、まあ、会社としては収益を上げ続けることはできないっていうのは一つあるのか。だから、その印刷会社だけじゃなくて。
まあまあ、いろんな企業にってことだよね。
いろいろやってると思います。
まあ、そうそうだよね。うん。
でもなんかこう、印刷会社とそのデジタル系がなかなか結びつく。一般の人ってあんまり結びつかないのかな。
まあ今印刷ってさ、
うん、
言うと紙っていうのは思い浮かぶけど、
うん、
別に紙じゃなくても印刷なんじゃないの。だって大昔は木にさ、こう何か彫り込んだものでも印刷とか言ってたんじゃなかったっけ。
はいはい。
まあまあ、ったっけ。なんかそういう感じでさ、別に紙からの脱却じゃないけどね。
ディスプレイに何かやってもコンテンツ配信してもある意味では印刷だと。
そう、印刷とプリントってちょっと違うっていうのは、なんか似たようなのにもあるけどさ。
はい、はい。ま
あ、普通のプリンターで印刷するのも、うん、なんていうの、プリントアウトとか言うけども、それと印刷会社の印刷とはまた違うよね。
違いますね。全然違いますね。
うん、
その印刷の意味が広がっていってると考えてもいいんじゃないかと。
ああ、うん、その拡大してる中で、ああ、まあでもやっぱり印刷会社としても、そういうデジタル系に、やっていかないと大変だっていうことなんですね。で、最近、ほら、要は、我々のね、ラジオでもよく取り上げられている iPad とかっていうところで、突破印刷さんが、ね、ソニーさんとか、こう、いろいろな会社と組んで、電子出版のなんちゃらをやったりとか、最近では、その大日本印刷さんがドコモと組んで、なんか、ね、電子出版の、またこれも、 やり始めますみたいなことを宣言したりとかっていうのが、
うん、
結構出てきてるんですよね。
はいはい。
でやっぱりその出版系のところに関しては印刷会社っていうのはその敏感というか、やっぱりそこは抑えとかなきゃいけないっていうふうに考えてるのか知らないですけど、でもなんかいろんなことに手出しすぎなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、ちょっと。
まあ、確かにおっていう感じはするね。あれっていう。
なんでって思う。
やってることと、
ね、
うん。ここ、ああ、これもやってるんだみたいな驚きがあるっていうかね、そういうのはあるね。
だから、うん、そういう意味ではなんか、今までその印刷会社ってどちらかというと、黒子だったじゃないですか。まあ、こんなこと言うと、あの印刷会社の方にね、何言われるかわかんないんですけど、どちらかというと、この、バックヤード側を、なんかずっとやってきた業種なのかな。
ああ、うんうんうん。
いや、
イメージね。
俺があって前に出ない。
うん。
だからあんまり大日本印刷っていう会社名も、突破印刷っていう会社名も、要は社会人になったらわかりますけど、
うん、
学生の頃ってあんまり知らなかったですよね。
うん。
多分。
うん。
それが最近になってそのデジタル系とかを、どんどん切り開いていく中で、こういう会社名がこう、徐々に前に出てきて、みんなの目に触れるところに来たのは、まあ、ある意味ではその印刷会社にとってはいいことなのかもしれないですけど、こう、我々としてはまだ若干、うん、なんでなのかなっていう、このつながりがあんまりいまいち見えないところが、あるよなーとか思ってこのニュースを私は見てたんですけど。
僕は思うにあんまりそのどの会社がどうっていうのは興味がないっていうのは。
あ、興味がないですか。
はい、ないですね。
でもなんかさ、JR 東西日本が言ったら飛行機やりますとか言われるとおってならない。
あ、それは。
まあ、そらなるけどさ。
国じゃんみたいな。
いや、まあまあまあ。いや、でも JR 別に国じゃないからさ。
うん。
だから、なんか、そういう印象なんだよね。やっぱ一般の人から言うと。
でも JR が例えばさ、バスやってたりするじゃんか。
あ、まあまあ。
JR と、JR な東日本バスとか、JR 東海バスとか。
あ、ありますね。うん、ありますね。なんか、
他のとこ行きたい。うん。手を出すのはあるかもしれないね、それでも。
まあ、だから。
さすがに飛行機はないと思うけど。
要は、紙と、要はデジタル系っていうのは、実は切っても切り離せない関係なのかもしれないっていうことですね。
まあ、紙の代わりにっていうところで来てるからじゃないの、電子出版とかそういうのは。
ああ、そうか。
だから紙の代わりにって言ったら、じゃあ印刷の代わりにみたいなところも必要なんじゃない。
まあ、そうか。そうすると印刷会社が出てくるということですね。
そうそう。
じゃあなんでそんな社長が7億も稼げるのかっていうところですね、まず。
うん、
そこはちょっと、まあ、語っても語りきれない部分ではある
んです。印刷はもともと国なんですか？ JR はね、もともと国鉄じゃないですか。
はいはいはいはい。
国鉄。
いや、もともと国じゃないんじゃない？多分、昔から株式会社うんぬんだと思いますよ。
まあ、空港にしても、郵便にしても、電車にしても、元は国がやってて。
うん。
まあ、放送もそうですよね。
そうですね。
で、なんかやっぱり国が運用すると税金で財源がないとかなってくるから、徐々に赤字になっちゃって。
はいはいはい。
結局民間にっていう、
ね。はい、民間さんお願いしますみたいな感じに。大体全部な、そうなってきてる。
そうですね。
ですけど。
なんか、そうすると、今日の話題であるデジタルサイネージがあまり出てきてないっていう。
会社
デジタルサイネージが、もしなんかそのね、国、もしその印刷会社が国がバックリあったとしたなら、
うん、
まあ、その国を挙げての事業ですっていうことなのかなと一瞬思ったんですけど、
うん、
まあ、別にそういうわけではないかな。
そうですね。でもこの、先ほど言った大日本印刷の登録ビジョンっていうのは、僕は見たことあるんですけど、うん、ありますお二人。
ポールビジョンってのはどんなものなのか。
ですね。42インチの液晶ディスプレイあるじゃないですか。
うん。
それを縦置きにするんですね。
はい。
で、縦置きにしたものを縦に2列、横6列の12面にするんです。
うん。
そうすると、ものすごいでかいビジョンになるわけですよ。
それはどこにあるんですか？
それは、今あるのは福岡と、仙台と、あと、今、五反田にある大日本印刷さんの、ビルの中と、あと、一時期ね、池袋の無印とかに置かれてました。
でもさ、そういうさ、テレビみたいなものをいっぱい組み合わせたものってあるんじゃないの結構。そういうわけ、
そう
とは違う。
それ何が違うかっていうと、 なんで僕が大日本印刷さんのトールビジョンをこんなに宣伝してるのかよくわからないですが、そのトールビジョンの、あの、システム的にですね、こう、画面を分割すると、画面個々のカラーマネージメントって崩れるのってわかります？本来であれば。
なんか昔ことがあったのか、それは。
一個一個のテレビの色って実は違うんですよ。
ああ、
はいはいはい、はい。
だから隣同士でテレビを置いても、こっちでは赤っぽく見えるけど、こっちは若干青っぽく見えるっていうようなことって大体あるじゃないですか。
はい、うん。
でも、この大日本印刷のトールビジョンっていうのは、42インチのディスプレイを12面に連なってるけれども、すべて同じ色にする技術っていうのを持ってるんですって。印刷の技術なんですね、それは。
あ、コストを一つに収集してるというか。う
ん、カラーマネジメントを合わせるちっちゃい、なんか端末みたいなのを開発してるみたいなんですよ。
ね、
それを後ろに全部つけて、配信される画像をすべて同じ色で出す。だから、見た目的に、あの、普段、普通一般の人が見るときには、別に何にもすごくないじゃんって思うんですけど、
はいはい。
よくよく技術を聞いてみると、あ、確かに色全部合ってるわっていう風な感動を得られるようなものになってるんですよね。
じゃあ見たときには単なるね、ディスプレイの集まりだと思わずに、
そうそう
ああ、色も一緒だっていうところも確かめていただかないといけない、ね。
そうそう。あ、隣でここ、ね、あ、確かに色一緒だっていうのが見える。
それはすごいわ。
うん、実際にいろんなところでね、この、今後、会社に入ると、ほら、ビッグサイトとかで、結構いろんなやつあるじゃないですか。なんか、デジタルサイネージ店とかも実際あるんですね。
うん。
そういうところに、行ってみてもらえると、突破印刷のブースとかですね、大日本印刷のブースもありますので、そういうところで実際に、ね、うん、はい、見れると思いますので、ぜひ皆さんもですね、そういう。
一般の人です、それはあんまり。
いやでもね、一般も入れると思うんだよね、あれ、確か。
まあ入れるでしょうけど。
うん、興味ある方は。でも、まあそこまで行かなくても。
ディスプレイマニアみたいなことになってきますけど。
そうね。ディスプレイマニアで。
まあ言ったら、ほら、あれじゃないですか。山手線のね、電車の中にある、なんかクイズが流れてるテレビ画面。
はい、うん。
あれも言ったらデジタルサイネージなわけ
です。ですよね。あれかなと思って最初にデジタルサイネージとはっていう。
あれもまさにデジタルサイネージ。
普通のテレビじゃないですからね、あれは。
そうです。その情報を発信する端末としてね、今後、うん、まあ、どんどんどんどん広がっていくものだと思いますから、デジタルサイネージ。まあ、うん、その印刷会社にも、ちょっとね、注目しつつ、
うん、
街で動画の配信をしているディスプレイを見かけたらですね、ちょっと立ち止まって見ていただけると、はい、今後ね、いろんなところで情報を取得できるようになるのかなというふうに思いますので、うん、ぜひ皆さん、注目して見ていただければな、というふうに思います。
はい、楽しみですね。
はい。
夏休みに、なりましてですね。
はい。
旅だと。旅行だと。
うん。
ね、はい、まあ、そんなシーズンになりましたけど、皆さんは、皆さんっていうか、お二人だな。お二人は、なんか最近どっか行きたいなーっていうようなとかありますか？
最近ですか？僕は奈良とか京都に行きたいって、ずっと思いつつ行けてないっていうのがありますね。
奈良、京都だったら、
まあ地元から近いので、
地元から、うん。
はい。帰ったついでにとか。
いいですね。
やっぱりいいですね。その、なんか、何回行って、でもなんか行きたくなるようなところですよね。
なるような。なんか日本人だからこそ何かこう惹かれてしまう。
うん。
なんか本来の血がね。
ああ。
あ、帰ってきたな、みたいな。
帰ってきたなって。あるんだ、そういうのが。
僕はでも、あれですね。もうまさにこう夏休みになると毎年思うんですけど、
うん。
ゲームで僕の夏休みってあるじゃないですか。
ああ。
わかりますか？多分プレイステーションかなんかで。
はいはいはい。
あるんですけど、こう。まさに、ああいう世界のところに行きたい。ああいう世界ってどういうのかというと、ザ・田舎、
うん
うんうん、田んぼがこう、ブワーって広がってて、ちょっと遠くにはこう、山があって、なんか綺麗な川が流れてて、みたいな。
それ地元帰ったらいけんじゃねそれ。
いや、でもほら、別に実家の周りがそうじゃないじゃない。
実家そんなそうじゃないね。なんか、
う
ん、
そうじゃないでしょ、う
ん。イメージとしてはさ、遠くからスイカ冷えてるよーみたいな。
あ、そうそうそうそう。ね、そんなの、そんなの。
あれだよね。
なんか言ったら、あれですよ。我々の、母校の。
あの付近。
あの付近。
ああ、ああ。 あの、駅の付近とかね。
あ、そうそうそうそう。
駅から見える風景。う
ん、あそこってこう、田んぼぶわー広がって、遠くに山見えて、川もあってっていうような感じじゃん。まさにあんなちょっと田舎、じゃあね、母校行きゃいいじゃん、
母校行きゃいいね。あの辺に、の友達見つけて、ちょっと止めてもらったらいいんで。
いや、いますわ、友達。
ね。
じゃあちょっと止めてもらおう。まあまあ、でもそういうところでのんびりしたいね。はい、なんかね。
特定のところではなくて、田舎に行きたいと。
そうそう、なんか田舎っぽいところ、こう、あっちみたいな、こう、ところに行きたい。
なるほどね。
うん。
はい。まあそういう、まあいろいろ旅に関するね、あの、過ごし方の違いってあると思うんですけど、まあ、ちょっと、まあ僕は別に旅に行くわけでもなく、今日、ネタ探しのために旅行先ランキングみたいなのを見てまして、まあ国内旅行のね、はい、あの、人気ランキング。はいはい、まあな、季節によって違うんですけど、とりあえず夏で見てったんで、ちょっとその辺を見ながら、はい、あ、ここいいねとかね、そんな話ができたらと。
はい。
ほんと適当な感じですけど。
いえいえ。
言いたいと思います。まずですね、まあ、どうしようかな、トップ10ぐらいで、行きたいかな。トップ10ぐらいを当てる感じでいきますか。
お、
うん。
剣が当たればいいことにしましょうかね。
おー。
うん。
トップ10結構難しいね。
トップ10ですね。
はいはいはい。
いやー、頑張ろうぜ。
頑張ろう、頑張ろう。
じゃあ、まず、じゃあ、ちょっと、あの、10位は行っちゃいますね。
うん、10位難しいでしょ。
うん、その辺を、あの、手がかりに。
はい、サンプル的なものでね。
はい。
頑張ります。
はい。
じゃまず、これ、どこのデータかって言うとまずいな、調べられちゃうんで、まあ、
ノーヒントでね。
ノーヒントで。はい。
まあ、ある、あの、旅行会社のランキングです。
はい。
10位はですね、これは、沖縄県のね、石垣島です。
あ、え、そこまで、
うんうん、だから、県が当たればいいですよ、皆さん。
ああ、なるほど。え、
じゃあ、沖縄県は当然、その後もランキングに入ってくる。
ランキングに入ってる、はい、複数入ってることもあります。
あ、なるほど。
うん。
わかりました。
石垣島。これ行ったことないですね。
ないですね。
まず、ないですよね。
ないです、ないです、ね。
沖縄自体は行ったことあるんですけど、石垣島みたいなところまでは。
沖縄すらないです、僕。
あ、ないですか？
はい。
まあ、本日は沖縄飛び越えて、ね、あの、
海外
の方に行きたいことあります
けど、ね。海外、はい、ありますけど。沖縄、石垣島。なるほど。
石垣島ってどんなのが、なんかどういう観光のなのかっていう。
うん、なんか、
あれじゃない、島田紳助さん。
島田紳助が店やってるくらいし
か。ああ、そうだっけ。
うん。石垣島はなんか、でも、あれだよね。イメージ的には、なんだろう。あの、小袋の PV とか出てそう。
ああ、ありそうだね。まあ、なんていうか、ダイビングじゃないけど。
まあ、やっぱり海が基本となった。
うん、
うん。
そんな感じなのかな。
多分ね。
はいはい。まあ、結構沖縄行ってからもう一回飛行機で飛んでってみたいなこと必要なところですね、ここはね。うん、はい、うん。第9位。ここもまあ難しいに言っちゃいますね。第9位は鹿児島です。は
い、鹿児島？
鹿児島。まあ、これはなんか鹿児島県の多分鹿児島市だと思うんですけど、まあ、桜島。
はいはいはい。噴火のね、あそこね。
あの辺かなと思いますけど、結構、鹿児島だけを目的に行くっていうことないですよね、なんか。
ない。
ちょっと初めて聞きましたね。うん、鹿児島旅行行くわ。
鹿児島って、何、薩摩揚げとか
鹿児島、薩摩揚げだっけ、鹿児島って。
え、薩摩藩ってあそこら辺だよね、確か。
ああ、そうだけど、薩摩揚げってさ。
あれ薩摩揚げって産地、鹿児島じゃなかったでしたっけ
薩摩揚げって。
おや
お、んまあさ、いいのか。鹿児島か。
鹿児島じゃないですか。
いや、薩摩揚げっていろんなとこにさ、あるからさ。
まあね。
まあ、だ料理の名前だもんね、だって。
そうそうそう。
調理した後の話ね。
薩摩で揚げたからさ。
まあでも、鹿児島の特産品みたいにはなっていうね、うん、調べたところによると。まあ、それが1位かどうかわかんないけど。
鹿児島のイメージって桜島しかないんですよね、僕ね。他になんかあんのか。
まあそうですね。
まあ多分行けばあるんだと思うんですけど。
あとはその県の独特の形、カニみたいな感じの。
ハサミ的な。
ハサミっぽい形。で、テストで出た時には、超簡単だ、これ鹿児島県じゃん、みたいな。
そうだね。
そうですね。
だから、桜島噴火すると、結構噴火してるらしいんですけど、
はいはい、
街中の灰だらけで、うん、すごいことになるらしいですよ。
動画とかニュースとかで見たときをすごいもくもく上がって。そう
洗濯物とか。
ね、灰がすごそう。
ザ、灰色みたいな感じ。
はい。 それを被りに行きたいっていう人もいるかもしれないんですけど。
いや、
いやハイマニアみたいなね。この灰は素晴らしいな、みたいな。
わ、この灰すごい綺麗、みたいな。
ない。甲子園の土みたいにこうガシャッと書いて
なんか、まあ、持って帰るの
持って帰る。
あるじゃん、なんかそういうさ、あのさ、幸せのになるから灰を被るみたいな、なんかそういう。
あ、
ね、なんかそんなね、
うん、感じの。被りすぎじゃない
。こじつけで。
それがでもトップ9に入ってくるってのはちょっとね。
そう、トップ9に入ってるんですか。
まあ、つい桜島だけじゃないと思いますけども。
はい。
はい。で、じゃあ8位ぐらいから当ててもらいましょうか。
お
!8 位。
はい。
まあ、県が当たればいいです。
北海道。
静岡県。
静岡県。いや、ないですね、お二人とも。
え
ぇ、ー、?8 位はですね、これ熊本なんです。はい、熊本。
上がってきてる。
結構、寄ってますね。
南の。
九州人気ですよね。やっぱり、まあ、これど、なんていうかな、本州にいる人が、なんか人口の割合的に多いから、
あ、みんなそういう違うところに行きたがる。
そうそう、自分が普段行ってないところに、住んでないところに行きたいみたいなのがあるから。
まあ、でも夏としたらね、北海道で涼みに行きたいみたいな。
うん、まあ、あるね。でもなんで熊本なの？熊本城とか見るってこと？
まあ、熊本って、なんだっけ、僕が行ったことあるんですけど、まあ、熊本城はありますよね。あと、阿蘇山。
ああ。
また山か。
うん。
ああ、そこ涼しそうだ、
ね、カルデラ的な、うん、だよね。カルデラ。
カルデラ
的な。地形がそうなってるね。
あったね、そんな
の。あそこは涼しそうだよね。
涼しそう。すごい涼しそう
だ、ね、うん。あ、そのあたりかなと思うんですけど。
阿蘇山か。あと、あれですね、クリームシチューの上田さんとかね、あと、スザンヌさんが、
こう、出身
ですね。確かに。
ええー。
京都県の、多分確かそうです。うん。
などなどですね、なかなか、まあ、九州新幹線とかってもう通ったんだっけな、なんかその辺も通って、交通の便も良くなるとかでね、なかなか九州人気だということ。あ、そうだね、行きたいな。
行きたい。
はい、行きたい。じゃあ、7位です。
はい。うん、
これは、ヒントあった方がいいですか？
はい、お願いします。
ぜひ。
ヒントはまあ、まあ時期です、今。今す、ちょっと話題になる時期ですね、毎年。
え？話題になる時期？
話題になる時期です。
やべえ、もうちょっと宮崎かなと思っちゃったけど、違うな、それだと。話題になる時期？
なんだろう、時期、夏に。
8月でしょ。
はい。
青森！
いやいや、話題、まあ話題になるか。まあでも。
意外に高知県とかそういうところなんじゃないの？
話題になるか？
皆さん、日本人だったらちゃんとこう覚えとかないと。長崎県です、長崎県。
あ、そういうことか。ああ、広島、長崎ってことか。
はい、そうですね。
そういうこと。
長崎。
ああ。
まあ、難しいですよね、これね、こうやって言われても
。なぜ行きたくなるんですか、でも、その。
でも確かに、
この追悼に行くんですか。
うん、みんな行くよね。
まあ、時期的には、なんかそういうね、式典があって。
はいはいはい。
あと結構長崎って、単独でも、長崎ちゃんぽんとかさ、サラウドンとか。
ハウステンボスとかあるか。
ハウステンボスも長崎だっけ？
あ、確か長崎じゃん。あれ？そう、そうのはず。あれ？でも、あそこら辺だよね。
たぶん、あの辺にあるような気が、うん。あれ、ハウステンボスどうだっけな。
ハウステンボスは、みんな日本知らなさすぎだ
よ。長崎だった気がする。確かにハウステンボスとあったね、
うん。長崎ですね。
長崎ですね。
はい。
長崎。
あと、うん。長崎市内はね、結構ね、観光名所ありますよ。まあ、その原爆関係のとこだけじゃなくて、
うん。
長崎市内、路面電車走ってて、
はいはいはい、
で、それで結構ね、グラバー園っていうのかな、なんかそういう。
ああ、はいはいはい。グラバー亭が、
うん。
あ、ちょっと日本っぽくないようなものが見れるんだ。やっぱり、漁港みたいなのありますからね。
うん、あ、神戸的なってこと？神戸もなんかあるもんね。
うん、なんかね、外国文化がちょっと入ってきたみたいなところを見れるっていうのが結構
あります。横須賀とかそういう感じのところだ。
結構そういうところで人気だそうですね。
なるほどね。
はい。
はい、長さん。入ってきました。
はい、第6位です。
やべえ、そろそろ当てたいな。
1個でも当たるかな。
え、じゃあ第6位、広島じゃね？
広島、ホネスさん、広島ですね。
なんか一度出た県で外れてたら、それが他のランクにマッチしてた場合は、それは教えてもらってもいいんですか？
ああ、
それは違う。
それです、みたいな。
それ〇〇位なんですけど、みたいな。
だったら1位とか結構簡単じゃない？
あ、なに？今言ってほしいっていう感じ。
いや、ランキング通り
行きましょうか。いや、別のランキングというか、別の順位になってます、みたいな
感じ。ランク外になってるやつは、これからは言いましょう。ランク、一応20位まで私のところには手元資料あるんですけど、
あ、
まあ出た、 答えが11位から20位の間に入っていたらそれは言います。
わかりました、
うん、
広島
やっぱさん何でしたっけ。広島、
広島、
はい、広島ということで、うままさんは
奈良かな。じゃあ
奈良、はい、なるほど。正解をいきますよ。
お、
正解は東京です。
え、なんでここでここで
まあ、
なんで
ディズニーランドとかですかね。
ああ、それ別に夏だからとかじゃないよね。ああ、でもボンファイアなんちゃらみたいな話。うんうん、
その時期にさ、いとことみたいな。
うん、ね。よくあるパターンね。で
うん、まあ、厳密には千葉になっちゃうけどね。でも本当にディズニーランド狙いだったら。
まあ東京都でも、まあ、な東京に行くっていうだけでね、東京自体が観光地みたいなとこありますからね、その都。
ホテルは一応東京で撮って、
まあ。今はね。
その周辺でみたいな。
最近はスカイツリーもね、徐々に高くなってきて、おーみたいな話もありますから
ね。高くなってね。
でも、例えば東京に観光に行きたいんだけど、みたいな人が来て、上、ホネストさんとかウマスさんはどういうところを案内します？
浅草とかじゃん。
やっぱ浅草か。
浅草と、六本木と、銀座と、築地と、ぐらいじゃね、
うん。なるほど。
あと渋谷？
まあ、
なるほどね。
僕は、なんだろう。ヨドバシカメラとかビッグカメラ。電気店熱いぜ。来いよ。カモーン。
あ、秋
カモーン。カモーンじゃない。
秋葉原最近観光地になってるからね。
そうね。秋葉原もそうですね。
だから電気店とかそういうね。まあ、またデジタルサイネージじゃないですけど、そういう最新のこの技術に対してのね、ものもね、やっぱり日本はね、世界有数なものを持ってるんで。うん、観光名所としてもいいと思うんですよね。
でもさ、あえてさ、なんか全然有名じゃないところに連れてくのも面白いかもしれないね。
東京で。
え、ここな、どこやねんみたいな。
すげえ東京行きて、どこ行くっつって、あ、とりあえずじゃあ五反田行こうかみたいな。え、五反田みたいな。え、五反田の次は、目白行って、みたいな。
なに？
あんまりこう、メジャーというところじゃない
ですか。まあでもなんかあるだろうけどね。
そうそうそう。だからなんかあるから多分メジロとか行ったら多分面白いと思うんだよね、俺。
うん。まあさ、東京はそういう風にノープランで来てもね、なんかあるからいいんだよね。
まあね。
地方でノープランやるとね、本当に孤立するときあるからね。
何もない。
2時間後ですみたいな電車が。
やべ、孤立。
まあそのなんか暇がまた楽しいみたいなね、風に捉えられないと、旅行がね、やっぱり。
面白くないですね。
はい。
あとは現地の人との触れ合い的なね。
ああ。
東京とかは割とあっさりしてるじゃん。
うん。
まあ、道聞いても別に答えてはくれますけど、嫌にあっさりして、それ以外の会話しないでしょうけど、
うん。そうね。
やっぱりね、どっから来たのみたいな話になるじゃないですか、やっぱ地方
ね。あ、私東京から来たんですけども。おやおや、うまうまさん。
そこで使うか。
自分の声に、それは自分に聞こえてこないですからね。
あ、そうなんです。
後のビデオでね、再生される
だけですね。
そうなんです。そうですね。おやおや、
ささやかれ
て。そうですね。
それもちょっと怖いよね、軽く。
ずっと僕が後ろからついてくっていうのもありますけどね。
ホネストガイド付き、
まあまあ。
うん。はい。はい。6位が東京です。
はいはいはい。
さて。トップ5に行きますが、5位。
5位。
これはどうでしょう？
長野。
長野。まあ、避暑地としてね、有名ですね。うん、はい。馬場さんは？
僕は、ここでようやく北海道かなっていう。
北海道。まあ、北海道は、実は11位に旭川とかですね、13位函館とかですね、それあるんですけど。
こっち行っちゃってるんだ。
ええ。
はい。
じゃあ、そっか、北海道もう、ま、出てこないか。
5位はですね、
はい、
これもまあ、大阪ですね。
あ、
何
都市じゃんみたいな。東京も大阪も都市じゃんみたいな。
都市だよ、それ。
なんか、旅行というよりは都市だ、みたいな。
都市ですね。なんか都市来るとちょっとがっかりしますね、これね。
なんか、
そうです。
うん。
そこかいみたいな感じ。
まあでも大阪も大阪でね、道頓堀だとか、
はい。
なんですかね。あんまり大阪行ったことないんでわかんないんですけど、観光するところはいっぱいありますよね、多分ね。
ありそうですね。
うん。
でも僕、あれですよ、去年のゴールデンウィークに、うん、うちの同期で、ね、大阪で集まろうっていう話があ
って。ああ、はいはいはい。
で、僕、それ大阪行くの初だったんですけど、
ああ。
行ったらですね、まあ、同期に 完全にこう裏切られまして。
は
あ、初めての大阪で、俺6時間待ちました。
一人で。6時間？
待ち合わせ場所が違ったってこと？
いや、違う。みんなが全然集まんなかった。
あ、そうなの？
はい、昼の12時に大阪着いたのに、みんなと合流したのが夕方6時っていう、ね。何していいかわかんないよね。
まあ、なんとか、ユニバーサルスタジオジャパンとかあるけどさ、一人で入れないもんね、なかなかそんなね、待ち合わせの待ち時間とかには。
多分調べた行き方わかるんだけどさ、あの、大阪でみんなで集まろうっつって言ってんのに、うん、いや、なんかね、一つの舞台が名古屋から車で来るとかいう感じだった。
ああ、はいはいはい。
で、その車は誤差出るからね。
そうそうそう。それでなんか渋滞に巻き込まれたなんだで、実際にそいつらが大阪に着いたのが4時半とか5時ぐらいだったんだけど、俺は全く連絡がもらえずに、あ、いじめられてんのかなこれ。もしかして。
今隔離されてるの
今気づいたけど、俺、もしかしていじめられてたのかな、まあ、そんなこともありましたね。
まあ嫌な思い出があったってことですね。
大阪にはね。大阪。ちょっとね。
まあ大阪城とかもあるのかな、
あ、ありますね、大阪。
なんかまあ、いろいろ多分ある
って
ある。
通天閣。
あ、通天閣もあるね。
天王寺動物園みたいなのもありますね。
まあ都市ならではの観光方法を考えないとダメですね、こういうとこは。
そうですね。
うん。やっぱお笑いを見たいとかね。
ああ、そう。お笑いをね、ナンバ。
吉本新喜劇を生で見るとかね。
そうですね。ナンバか月ね。
ナンバか月。
これ、なんかこの話してるとさ、あんまり自分らがよく知らないってことは、はっきりわからないね。
かなりね、うちら、
曖昧だね。
曖昧だね。
インドアですよね、完全な。
だってハウステンボス長崎っていうのがね、さっき出てこなかったですから。
まあでもこれね、しょうがないとこあるよ。
まあ、ある意味これも勉強です。はい。
で、まあ行きたいとこどこかっていうのをね、自分の中で探していけばいい。
まあ行ったりはしてるんだけど、なんか、うちらあんまり旅行に対して貪欲な姿勢がない。
ないね。
っていうのが出ちゃってるのがね。まあ行くなら行くで絶対、ちゃんと調べるし、楽しむことはできると思うんですけど。
はいはいはい。で、第4位ですね。そろそろ人気の。トップ3に近づいてきますけど、まあ、その前、
うん、
夏でしょ、う
ん、夏です。
長野。
長野、もう一回来ましたか。
いや、多分ここら辺じゃないかなと思って。入って、絶対入ってると思うんだよ、軽井沢とか。
はいはい。
僕はじゃあ何かを信じて三重県にしときますか。
三重
県。何を信じたんだよ、それ。
皆さんねー。残念。だからね、沖縄のですね。
出たよ、沖縄。
アニブラかな、なんか読めないな。
沖縄だと思ったけど。もう出ない、ま
あ。沖縄はね、あれですね、本当に答えが見当たらない時に言おうと思って。う
ん、まあ、沖縄は本島ですね。本島。
1位じゃねえかな。
ここで来ちゃうんだ。
うん。
沖縄1位じゃないんですね。
1位じゃないですね。4位で来てます。ああ、間違えた。1位じゃないけど、
まだ
あるってこと
だ。まだ、
3、2、1のどれか。
ごめんなさい。もう、はい、行っちゃいますか。そこ。
お、何？
あのね、どうせ当たりませんからね、うちら。
沖縄は今4位にあるのが、はい、女村っていう、なんかね、村が書いてあるんですね。沖縄本島にある。
本島の中の、そういう村的な、
うん。そうです。本島の中の村ですね。で、もうちょっと1位がもう、なんていうかな、決まりきった1位なんで、1位は先行っちゃいます。
お、
はい、で、1位は沖縄の那覇なんですね。
やっぱりね。うん。そうですね。なるほど。
これはまあ、当たるから、
ね。そこからスタートしますからね。うん。
沖縄行きたいってね。まあ、
その辺は、まあ、ポピュラーかなっていう感じなんですけど。
え、じゃあ2位、3位難しい。
2位、3位。2位、3位をじゃあ皆さん、じゃあまず3位から行きますか。3位。
いや、ここまで当たんねえと、もう当たる気しねえな。
3位 ?3 位は、え、行きたいんでしょ。
そう、人気の旅行先ランキングみたいなところですね。
札幌。
札幌。
え、北海道もう出ない？
いや、俺は出ると読むね。
まあ確かに。千葉とか。
ね、千葉。なるほど。
まあ海もあるし。
はいはい。
うん。
おー、なるほど。
あんまり出てこないですが、3位はですね、博多なんですね。
博多？
福岡県。博多。
つまり九州、ダントツで出まくりっていう。
はい。結構、 すごいですね。
博多どんたくとかってこと？どんたくって
どんたくじゃなくてね、なんか、夏にもね、祇園、
なんだ。あ、あるんだ。
祇園山笠っていう祭りが、700年以上の歴史のある祭りみたいなのがあって
です。あ、それで、ってことか。
それですね。それが結構人気だそうです。はい。
うーん。
博多、
俺たち。
博多行ったことない。ああ、多分ね、通り過ぎたことはあるんだろうけど。
あ、僕はあります、博多。
あ、そう、あ、
したいぐらい。ね、あ、言ってましたよね。
言ってた、言ってた。
九州に行ってましたみたいな。うん、福岡行ってましたっていう。
うんうん。
それで2回ぐらい。はい。
豚骨ラーメンが食いたいね、博多駅。
ああ、うまいでしょ、
ラーメンね。
やっぱり。やっぱりうまかったし。
ああ。じゃ今度案内します。よろしくお願いします。
はい、ぜひ。じゃあ、3人でちょっと、博多、おごってくださいじゃないです
か。はい。で、3位で、博多、2位ですね。じゃあ、ここで、長くなってきたんで、最後決めてください。
2位
です。
一番難しい。
まあ、青森県かな。
北海道。
さて。
いや絶対これ、この感じ。
絶対北海道だって。
はい、北海道です。
やった札
幌です。
札幌。いや、そうでしょ、ほら、来たよ。はい、絶対沖縄北海道って来ると思ってたの。
だから、まあ、トップ3を言うと、3位が博多、2位が札幌、はい、1位が那覇ということですね。
あ、
札幌で行きましたね。
よかった、ま
あ。やっぱり北海道は来るよね、夏ね。
来るよね、やっぱり。よかった、よかった。来たよ。だってさっき、あの、うままさんがなんか、グリーンティーさんが、なんか、11位と、うん、あと何位に北海道ありますって言った後に、うままさんが、あ、じゃないなって言った後に、グリーンティーさん反応しなかったんですよ。
ただなんかクイズとして、一度上げちゃった答えを2位とか3位とかになった時にもう一度言って、っていうのと、となんかつまんないっていうか。
待って、それは待って。
そういうシフトだから僕は希望したんですよ、あえて。その県が当たって他のランクに来た場合は、できればそれは教えてほしいみたいな。
なるほど、ね。
そうしないと当たりっこないっていうか、うん、一度言っちゃった答えが使えなくなっちゃうんで。
俺めっちゃ言ってたけど。
でも最後に当たりましたね。
なんとかね。
ね、よかったですね。
よかったよかった。
そうしないとなんかクイズ全滅みたいな。チームみたいな。
これ全滅になる恐れあるね、これね。
資格自体がやばかったみたいな。でもよかったね。盛り上がりました。
はい。はい、いや、これね、札幌はクーラーいらずとかよく言うんですけど、
はい、
そんなことないですよ。
暑い時は暑いっていう。
暑いですよ。
でも我々3人ともだって、ほら、高校の時のね、修学旅行で行ってますからね。
あの時も暑くなかった。
暑かった。
半袖で大丈夫だった。
うん。だって、そう、あれの北海道の修学旅行のプランは全部私が決めた。ですからね。
ああ。
学年全体のね、行
動。ああ、そうなんだっけ。
そうです。
まあ、非常にティーチャーサイドとね。
そうそう、私、ティーチャーサイドの人間になってますからね。
癒着というか。
癒着じゃないです、別に。癒着してない。
政治と金の問題に。
なってないですか。はい。あの、ね、職務は全うさせていただきます。
その後ね、ポンと肩叩きがあるかもよ。ティーチャーサイド。
怖いわ。まあまあまあ、はい、よかったです、最後に当たってね。
うん。
どんな感じでね、まあ夏の旅行先の、まあ結構意外なところもありましたけど、大体トップ3は予想通り、うん、まあ博多がちょっと上だったかもしれない。
って感じ。
意外にその九州がそんなたくさん入ってるっていうことには驚きですね。
うん。11、沖縄も入れたら、九州1、2、3。
いくら入ってますか
?4、5、6、7。7個入ってますね。
ほぼじゃん。
東京、大阪、札幌しかないですね、それ以外。
もう、じゃあ、やっぱ決まりきってんだね、ほとんどね。うん、
それあるかもしんないね。
長野入ってないの、ちょっと意外だったわ。ちょっと入ってるかな。
そうだね、長野入ってないですね。
あと、伊豆とかさ、そういうとこあんのかなと思ってたんだけど。
ちょっとここのランキングが偏ってるのかもしんないですけど。
うん。
まあ、やっぱちょっと遠いところに行きたいみたいなのあるかもしんないですね。
あ、それはそうですね、せっかくの
長い。まあ、そうですね。名所だからといって旅行に行くっていうのとはまだ別っていう。うん、視点があるってことですね。
そりゃ、ね、そう、確かに、うん。どちらかというと、あれか、伊豆とか温泉だから冬の方が多いのかもしれない。
ね、うん。
うん、時期がね。
熱海とかね。
はい。まあ、この中で行くとしたら。
はい。
どこですか？
沖縄ですか？
沖縄。
私は沖縄。行ったことないので。
ああ。まあ、僕も沖縄ですかね。沖縄の、なんかまだ海は入ったことないんですよ。
ああ、うん、なるほど。
まあやっぱ綺麗な海で泳いでみたいなっていう。
グリーンティーさんは？
僕はね、 これはちょっと熊本あたり行っとこうかなと。
あ熊本もね、行きたいんだよね、俺。
でも。なんすか、城に入りたいんですか。
城に入りたいわけじゃないけど、なんか熊本って結構いろいろ話聞くとなんか面白そうだな。
そう、だから沖縄行っちゃうとさ、沖縄しか行けないじゃん。
うん、
で熊本とかだとさ、うん、帰りにちょっと博多寄ってみたいなことができそう
だね。ああ、できるそうだね。
だから、まあ、そう、熊本だけかっていうとそうでないんだけど、まあそういう意味も込めてね、いろんなとこ、
うん。まあ九州が人気っていうのは、その九州内での交通の便が良くなってるっていうのが一つあるのかもしれないですね。
それがあるかもしれないですね。
うん。最近はね、高速道路無料化がね、
うん、
どんどん広まってきてますから、多分その影響もどんどん出てくるんでしょうけど。ね。
はい、はい。まあ、これ、かけありツアーみたいな感じでね、行けるといいかなと思います。
ああ、やりたいですね。ぜひ、沖縄と熊本に。
お金はどっから出るんだみたいな話に。
お金は、ホネストさんの。
あ、俺とね、ホネストさん。おかしくないそれ。
ティーチャー癒着みたいなところから出てくる。
ティーチャー癒着って何ですか。
ティーチャー財源みたいな。
ないよ、そんなの財源。なんであえてティーチャーだけカタカナにした
まあ、財源出てもね、帰ってこいとしか言われないからね。
そうだね。
帰ってこい
してる。
はい。まあ、そんな感じで、ちょっと長いですね、これ。30分来てますね、これ。
はい。
はい。ということで、ぐだぐだになりましたが、旅行先ランキング。
これをね、参考にしていただいて、はい、皆さんにもね、ぜひ、九州にね、うん。
はい。九州の方に、九州に行っていただいて。
うん、いただいて。
楽しんでいただければと。
はい。
で、まあ、なぜ九州がこんなに人気なのかっていう、まだ理由はね、まだパッとうちら、まだ予想でしかできてないんですけど、なんか九州行った感想とかいただけたら嬉しいですね。
ここをすす
なんか行かせて感想を書けみたいな、なんかね。
夏休みの宿題みたいな。
読書感想文みたいになってます
けど、ね。うちらが行けばいいじゃんみたいな話ですけど。
本当ですね。
まあちょっと気分リフレッシュに、まあうちらもなんかね、計画立てて行ってみたいなと思いますんで。
みたいですね。
皆さん。
3人で旅行したことないですもんね。
そうですね。
旅行はないです。
実はないっていうね。修学旅行とかはありますけど。はい。こんな感じでちょっとね、今回は締めておきたいと思います。
はい。
はい。はい。というわけでね、夏休みっぽい話題がね、ありましたけれども。
はい、夏休み。
まあ、僕は結構インドアなんで、
はい、
ゲームが好きなんで。
あ、ゲームやります。
クーラーの効いた部屋で、こう、ゲームしたりとかね。
ゲームね。
面白いアプリないかなって探したりとかね。
面白いアプリですね。はいはい。一つあるけど。はい、最近、ほら、iPhone4 のなんか白がさ、
はいはい。
7月末に出るっつってたのに、
しかもなんか、ドコモでもね、
そうそう、できる
の発売すんじゃねえのっていう噂だけ
立って。iPhone がね。うん。
iPhone5 とかもまた、開発するんだっていう。さらに次の端末
が。うん。
だからちょっと孫さんはヒヤヒヤなんじゃないかなと思って。まあまあ、そんな中ちょっと、面白いアプリを紹介しようって。まあ、面白くはないかもしれないですけど、一つ、私が見つけてきたのがですね、
はい、
サッカーユニアプリというのがありまして、まあ、最近ね、ついこの間まで、
ワールドカップでね、
盛り上がってましたけれども、あれの熱で出てきたのか、まあ、サッカーユニ、ただ単純にサッカーのユニフォームなんですけれども、今回のワールドカップに合わせてですね、その上位4カ国
はい。
ベスト4。
そう、ベスト4ですね。
あ、なるほど。うん。
ベスト4プラス日本とアルゼンチン。なんでその2つが入ったのかわかんないですけど、
うん。
その、6カ国のユニフォームが、こう、表と裏が入ってる、まあ、時計のアプリなんですが、
うん。
それがですね、結構よくできてて、時計の部分のバーが、その国の国旗になってたりとか、
あと、
そのユニフォームのところで、自分の、好きな背番号と名前をこう、打ち込むことができて、
ああ、それ、ね、実際着たいですね。
まあね、着てみたいけどね。
欲しいですね。
そういう。
それ、着るっていうか、その T シャツを、なんていうの？オーダーするみたいな機能ついて
る。そこまでないからね。
でもそれ多分個人の人が作ってるやつなんで、そこからですね、注文ってなるとちょっとアディダスさんと直行させない。
そこで新たなビジネスを、のチャンスとね。
それね、できれば多分面白いんでしょうけど。
うん。
うん。
あとは、我々の、普段フラッシュ時計作ってくださってる方がですね、一つアプリ出しましてですね、 コンビニのアプリがありまして。
コンビニ。コンビニのアプリ。
コンビニのアプリっていうかですね、コンビニの時計のアプリなんですけど、今までフラッシュ時計で、こう、ファミリーマートを模した形のフラッシュ時計をその人出してたんですが、今回iPhone アプリ用にですね、今度はローソン風味のですね。
風味、
はい、はい。デザインの、時計アプリも出ていてですね。それ CVS クロックという、名前で出てますので、アップストアから検索していただいて、ブログにも書きますか？
これらはじゃあ、書いてみましょう。無料なんですか？
あ、無料です。二つとも無料ですね。サッカーユニアプリがですね、サッカーの綴りがちょっと違っていてですね。
間違えたの？
間違ってるみたいなんです。SOCCER のはずなんですけど、OR になってるんで。
ああ。それ、制作側中学生とかそんなノリじゃないですよね。
中学生ではないです。中学生ではないですけど、ちょっとわかんない。間違ったんでしょうね。
ああ、
っていうのがあるので、ちょっと調べていただいて。はい。
なるほどね。まあ、ゲームに没頭して、ちょっとこのね、熱さを忘れるっていうのもね、
うん。
いいかもしれないですね。
ゲームなんですか？
ゲームじゃないです、それ。ただ時計のアプリ。私時計好きなんで、ちょっと時計のアプリばっかりですけど。
は
い。まあ、そんなのもありつつ、ちょっと調べていただければと思います。うん、
はい。
まあ、時計といえばね、時間の方も。
来てますね。
来てますね。
久しぶりに来てますね、この時間。
久しぶりに。まあ、いいんじゃないかな。
まあ、そうですね。そういうお便りもいただいてますし、あんまりその、残りの時間を気にせず、楽しい話ができたときはもうね、残りの時間を気にせず、延長しても大丈夫というね。
そうですね。
そんな制度を取り入れたいっていうね。
取り入れたい。
まあ、前は、あれですよね、カラオケの時間で、
ね、区切られちゃいましたけどね。
前回はね、最後の方、パパパッと終わった、なんか、エンディングトークこんな感じじゃなくて、なんか、
いきなり、100分以内に終わった。
お送りしましたな、みたいな感じ
で。もういきなり。
でも一周年記念の時にこう、最後に言ったね、プレゼントしますっていう応募者が、こう、なかなかね。
はいはいはいはい。
あれですね。
あ、まだ来てない感じですか？
まだちょっとメールの回線の不都合のせいなのか、ちょっと我々の方に届いてないので。
まあ、うん、いっぱい来てるんだよ。
うん、ちょっと止まってんのかな？ちょっと止まってんのかな？ちょっとね。はい。
まあ、まあまあ、うん、そんな話もしつつ、
はい。
時間の方がね、とか言え、うん、まとめていきましょう。
登録者数はすごい結構来てるんですけど、お便りの方が、やっぱりなかなかいただけないっていうのをね、ちょっと我々3人。
まあ強制してもさ、しょうがないしさ。
お便りくれみたいな
感じ。まあね、僕はね、本当に、言っちゃう方なんで、くださいというね。
いや、まあ、言った方がいいのは越したことないです。
はい。
はい。はい、
まあ、
そんな感じで。
はい。
まあ、じゃあ、そんな感じで、今回ね、はい、38回ですけども。
はい。
はい。締めくくっておきましょうか。
はい。
お送りしましたのは、私、うままと、
ホネストと、
グリーンティーでございました。
はい。それでは皆さん、さよなら。
ごきげんよう。
さよなら。